久英さんの講演を聞いて、森山高等学校藤岡凛。私は人権学習で在日翻訳家の劉英さんにお話を伺う機会がありました。今私の住んでいる町で挨拶をしてくれる外国人を頻繁に道で見かけることがあります。彼らは何の不自由もなく日本で暮らしているように見えますが、この日常に至るには昔の方々の苦闘があってこそなのだとお話を聞いて感じました。劉英さんの祖母は満州国があった時代に日本にあった満州への移住の勧誘のポスターを見て、満州にはいい暮らしがあると思って日本から満州に渡られました。しかし日本の敗戦により満州に残されることになり、日本から見捨てられました。また中国からはスパイだと疑われ、中国からも見捨てられたそうです。なので安心できるようなところもなかったそうです。それなのに劉英さんのお母さんは一人で当時とても大変だった日本への帰国手続きをして家族を日本に返し、さらにまだ子供の劉英さんのために言葉も通じない中、ずっと仕事に出て養っていたそうです。これを聞いて、大きな愛を持っているとても心が強いお母さんだなと思いました。また劉英さん自身も14歳まで中国にいたので、私は日本人なのか中国人なのかという葛藤があったとおっしゃっていました。私が14歳の時にこんな問題があったら、きっと事の大きさに耐えきれていなかったと思います。ですのでそれを正面から受け止め考えていた劉英さんはとてもすごい方だと思いました。偽名を使って学校へ通っていたという話を聞いて、昔の日本では外国人を寛容に受け入れるような文化はなかったのかなと思いました。私が中学生の時にクラスに中国人の人がいたけれど、みんなその子と平等に接していたし、私も何の偏見もなく喋っていました。こうなるにはいい周りの雰囲気を作ること、つまり周りの受け入れ方が大切だと思います。劉英さんが周りの助けが少ない中で自分らしさを探し翻訳家という道を見つけたというのはとても尊敬できます。ですが異国の地で暮らすことはとても大変だったと思います。ですので周りの助けがあれば精神的にとても楽だったはずです。また制度や法整備が進んでいたらお母さんの負担も減っていたかもしれません。ですが私たち高校生にはそれを変える力はないので、法的な面では助けることはできません。私たちは道案内などの小さなことからでも困っている外国人を助けていくべきだと思いますけれど、今現在では困っている人を見て見ぬふりをする人が多いように感じます。だからみんなが共通して受け入れようとする寛容な心と、手助けをしようとする優しい心を持つべきだと思います。一人がするだけでは小さな力だけれど、一人一人がこれを思うと大きな力になり、多くの精神的負担が軽減されるはずです。劉英さんの仕事の翻訳家は人を助ける仕事だと思います。またその国の言葉、文化を知るだけでなく、さらに理解や親しみが深まり、互いの国をつなぐ手助けをする仕事だからです。劉英さんの講演を聞いて、人に役に立つことで救われる人がたくさんいるということがよくわかり、そんな仕事をとてもかっこいいと思いました。私もそうなるためには、先ほど言ったように今周りにいる困っている人を助けることが大切だと思います。小さなことを私から始めていって、そんな仲間を友達、クラス、学校と増やしていけば、より良い社会が作れると思います。そしてこれが国境をも越えて、すべての人が偏見差別なく安心して暮らせる社会になってほしいと思います。